猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第6回始めます。
はい、始めます。お願いします。は
い、お願いします。なんとか一歩二歩言いつつ、また前回も証拠にもなく、はい、前後編2本に分かれてしまいました。
分かれちゃいましたね。
分かれちゃいましたね。1時間40分なんで、さすがにちょっと編集してみたら1時間40分超えちゃったんで、こりゃどうしようもないなと思って分けてしまったんですけれども、もうこうなったら開き直って、どこまでを、はい、分けずにいけるか開き直ってもしょうがないんですけど、まあできるだけ、ね、はい、一歩の方がハンドリングがいいので、
はい、
うん、1時間前後に収まるように今回も頑張って挑戦してみましょう。
はい、そうですね。はい、頑張っていきましょう。
はい。で、また例によって、ちょっとこれやらなきゃ短くなると思うんですけど、前回のフォローアップというか、
はい、
私のごめんぺこんのコーナーというかですね、から入りたいと思います。はい、第5回で、ちょっと途中シュレディンガーの、はい、誕生日の件で、まあ、シュレディンガーの猫ってこういうことですよって説明したんですけれど、まあ、ちょっとうろ覚えでそのまま喋っちゃったんで、うん、思いっきり、まあ、これ多分、総ツッコミの状態だとは思いつつ、ちょっと訂正はあえてしなかったんですけれども、ここでもう一回ちょっと、言い訳がましく訂正をしますとですね、
はい、
あの時箱が開く直前と毒ガスが噴出して、まあ 50% って言ってますけど、箱が開く直前に毒ガス噴出したらもう 100% 死んじゃいますよね。よく考えたら。
そうですね。考えてみたらそうですね。
考えてみたら毒ガスだ無条件に出しちゃったら 100% 死んじゃうんで、これって実は、
うん、
ちょっと後でもう一回確認してみたら、箱に、まあ、猫ちゃんと一緒に放射性物質のラジウムとガイガーカウントを入れて、まあ、それに連動する毒ガス噴出装置を一緒に入れますと。
うん、
で、ガイガーカウンターがそのラジウムのアルファ粒子っていうか、まあ放射線を、検出して、すると、まあ、自動的に毒ガスが噴出するよっていうような機械を、まあ、思考実験とか頭の中で考えますと。そういう仕組みがあるというふうに仮定しますと。で、はい、そのラジウムが、まあ、わかりやすい、本当はそうではないんですけど、まあ、わかりやすいように、1時間に、まあ、平均、1個、アルファ粒子というか、まあ、その放射線を出す確率を、まあ、50% と仮定して、
うん、
その時に1時間後に蓋を開けた時に、まあ、猫ちゃんが生きてるか死んでるかっていうのを観察しますと。いう、その思考実験というのが、まあ、そのシュレディンガーの猫。シュレディンガーさんが考えた、まあ、シュレディンガーの猫っていう思考実験でしたと。シュレディンガーの猫は、まあ、そういうことで、
うん、
生きてる状態と死んでる状態が、まあ、50% ずつの確率というふうに仮定し、まあ、思考実験というか頭の中の実験でしたということですね。
うんうんうん、
で、
はい、
これ普通に、まあ、人間が観察すると、開けた時に、まあ、生きてるか死んでるか、どっちかの状態と。うんうん、いうことなんですけれども、まあ、量子力学だとそれを生きてる状態と死んでる状態が1対1で、まあ、50% ずつなんで1対1で重なり合ってるよっていう風になるんじゃないのっていうことを、まあ、シュレディンガーさんは言って、まあ、そういうことを考えましたと。
うんうん、
いうことが、このシュレディンガーの猫の、まあ、説明ということになります。
あ、はい、そうだったんですね。はい。
はい。
はい。
はい、説明をしてみました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
で2番目に、ごめんぺこんのコーナーな2番目なんですが、
うん、
レノさんのお住まいが市の名前が読めなかったんですけれど、調べたらこれ釜市
ですね。釜、うんうんうん、市ですね。
釜のシティの市ですね。釜市と読むと、はいはい、 まあ、素直に読みは良かったんですけれども、
う
ん、なんか、
そうですね、
やっぱり読めなかったんで。
よし朝とか言ってました
ね。そう、よし朝とかって言ってましたね。かあさとかって言ってましたけれど、かましいでしたね。
かましいですね。
はい。
はい。
やっぱりちょっと、ね、市町村合併で難しかったかなと。
そうです ね。難しいですね、やっぱり。
北海道の地名も難しいですね、でもね。
北海道難しいですね。
まあ、ね、猫好きさんは地元なんで、まあ読めるとは思うんですけども、まあ私はまずね、ね、読めないですよね、普通は。
そうですね、北海道でも、まあでも離れたら読めない人も結構いますけど、
う
ん、
あ、そうですか。
なんでですかね、多分アイヌ語をもじってるんで、
うん、
なんか、あの、まあ、突拍子もない名前ですもんね。はいはいはい、こっち側の人はわかんないですよね、きっと。うん、
ちょっとエキゾチックというか変わった、
ね、名前多いですもんね。
多いですよね、うん、はい、ま、そういうことでちょっと読めなかったですと。
はい、すみませんでした。
すみませんでした。ごめんぺこんという状態でした。はい、
はい、
はい、で、次に3番目なんですけど、敵は海賊というあの SF の、本をご紹介したんですけれども、ま、あの黒猫のアプロ君が出てくる、
うん
うん、SF 小説を紹介したんですが、作者の名前ちょっとど忘れしましたってことでしたけど、これ神林長平さんという方が書いた本でした、
うん、はい、
はい、いうことです。これ何でも食べちゃう黒猫のアプロ君が出てくる、まあこれはあの、うん、コメディ SF っていうか、まあ面白い SF は SF なんですけども、ちょっと面白い SF ですね、
うんうん、
はい、はい、で次に、同じくあの本をピンチャーさんが紹介していただいたんですけど、これは百田直樹さんで、
うんうん、
読みとしては百田直樹さんで、うん、でしたということで、はい、はい、これは海賊と呼ばれた男っていうのが2013年の本屋大賞を受賞して、まあ、話題になっているということで、
うん、
うん、で、まあちょっとなんとなく覚えてましたということでした。
はい、これも百田さんって読めなかったですよね。
そうですね。
いや、もう漢字難しいな、本当に。
なんかやっぱり人名とか地名って難しいですよね。
いや、難しいです ね、
はい、
もしまた皆さん送ってくださることがあったら、うん、できればあの振り仮名を打っていただけたら、はい、
そうですね、
ありがたいと思います。
っていうか下調べしとけよって話なんですけど
そうなんですよ、私たちが悪いです ね、 そうですね、
いつもあのぶっつけ本番でね、出たとこ勝負でやっちゃってるのが問題、うん、そもそも問題なのか
そうですね、私たちが調べるべきなんです ね、
本当は下読みとかしとけばいいんでしょうけども、なかなかちょっと時間の余裕がなくてもう
ね、
良くないですね。まあちょっと今後はその辺少しずつ頑張っていきたいなと思います。
はい。
一応、まあごめんぺこんの部ということはそういうことで、うん、あとあの、フォローアップ、まあ前回のフォローアップということで、2001夜物語というのをガニさんの方に紹介していただいたんですけど、うん、これは、星野信之さんが書かれてる SF 漫画で、3巻、まあ出ていますと。
はい。はい、
あの、アマゾンのマーケットプレイスでちょっと安く出ていたんで、サクッと文庫本発注してしまいました。3ヶ月も。
発注しちゃいました。
はい、文庫版を発注してしまいましたと。
ああ、いいですね。
ということで、ちょっと届いたら、もうそろそろ強化したぐらいには遅くとも届く、もう発送済みっていうふうに出ていたんで、まあ、強化したぐらいに届くかなと。
あ、楽しみですね。
また読んだら、感想を書きたいと思います。
はーい。はーい、よろしくお願いします。はい。
それからパクシ版の、あの指輪本体のパクシ版というのがあったんですけど、うん、これはロトスコープという技法で、うん、実写の俳優さんを、まあ、アニメ的になぞって作ったっていうので、
うんうん
うん、どうもあまり評判が良くなかったということで、私もあまり気がつかなかったというか、うん、気にしていなかったというような感じなので、
う
ん、まあ、ちょっとすいません、あの、
はい、
一応調べてフォローアップと、はい、ということでした。
はい。
はい、うん、一応、フォローアップ、前回のフォローアップはそういうことですと。
はい。
はい。次に、教えて猫博士コーナーということで。
はい。
これ、和志さんの方のご質問なんですけれども。
はい。
にゃんこは、 マタタビを、どうしてニャンコはマタタビを食べると酔ったみたいになるんですかというふうなご質問いただいたんで、まあ、教えて猫博士ということで、教えてくださいということなんですが。
はい。そうですね。猫はマタタビを食べると、人間でいう、うん、麻薬的な、はい、要素がありまして、まあ、中毒的なことで、お酒を、飲んだら酔っ払うみたいな感じで、
はい、
麻痺するというか、
うん、
それでフラフラになったりくねくねなったりするみたいです、
うん、なるほど。で酔っ払ったような感じになるっていうことですよね、
うん、そうですね、うん、あんまり与えすぎると良くないみたいで、
うん、呼吸止まっちゃうっていう感じみたいですよね、うん、
ねえ、
うん、
本当に
ひどくすると呼吸が止まっちゃってっていうこともあるんで、あんまり与えすぎると良くないよねっていうことみたいですよね、うんうんうん、
ねえ、でもやっぱりなんか夏バテとかしてると結構与えると元気になるって、はい、結構なんかその売ってるところでは書いてあるんですよね。
なるほど。
まあでも私はちょっとあまりそういうなんか中毒性があるものは怖いの で、うん
ですね、
与えてはないんですけど、
はい、
もしね結構与えてますよっていう方いましたら、またメールいただけたら、うん、
はい、
どういうタイミングでね、与えたりしてるのか教えてください。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ということで、教えて猫博士のコーナーでした。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いて、今日の本編の第6回ガンダルフの、まあ、ポッドキャストの話ということで、はい、話をしていきたいと思います。
はい。
はい。まあ、いつものパターンなんですけれども、突然、はい、私の方のテーマなんですけれども、突然相手の方に質問を振ってしまうという、
はい、
無茶ぶりから始まるわけですが、
はい、
まあ、ポッドキャストの、まあ、聞く方ですね、聞く方ということで、ちょっと話をしていきたいかなと思うんですけれども、まあ、リスナーの方のサイドの、ということで話を進めていきたいかなと思うんですが、まず、はい、猫好きさんがポッドキャストを聞かれるようになったきっかけというかですね、
はい、
その辺をちょっと教えていただきたいなと。
兄が教えてくれた、
はい、
伊集院光さんのラジ、はい、ポッドキャストがあって、
はいはい、
それを聞き始めてすごい面白いなと思って、
はいはいはい、
なおかつなんか無料で、
うん、
で録音してあるものを聞くっていうのがいいなと思って、うん、
はい、
昔からラジオがすごい好きだったんですよね。
はいはいはいはい。
なんですけど大人になってからあまり聞くことがなくなってて、でもこうやって録音してあるものだといつでも聞けるからすごいいいなと思って、はいはいはい、でハマったのがきっかけで、その後にアニメが私好きで、
はいはいはい、
二次元へ行きましょいっていう、ポッドキャストがありまして、
はい、
で、まあ、アニメの話だったり、そのシーズンやってる本、アニメとか本とか、はい、そういう二次元の話をただひたすら、秋葉っぽい方々が喋るっていうポッドキャストがあって、はいはいはい、それを聞いて、
はい、
どんどんハマっていってって感じなんですけど、基本でもなんか今聞いてるのは爆笑問題さんのやつだったり、
はい、
うん、なんか芸能人の方がやってるのが多いですね。
なるほど。
うん、
以前落語がよく聞きに行かれてたとかっておっしゃってたじゃないですか。
はい、
ポッドキャストで落語とかも結構あると思うんですけど、そういうのはあまり聞かれなかったんですか？
それも聞いてましたね。
うん。
けどなんか私の聞いてたやつ、まあ、2個しかなかったですけど、
はいはい、
2個とも終わってしまって。
ああ、そういえば一時期なんか、ほとんど落語系のやつが終わったって話も聞いたことありますね、そういえば。
うん。
うん、
なんか毎週聞けてたのに急になんか終わってしまって、はいはい、なんかそれからまた探してもまた終わっちゃってみたいな感じで、うん、はいはい、なんかよくすぐ終わっちゃうんで、なんかあまり犬に出会ってないのかなと思って、ちょっとそれからは落語はあまり聞いてないですね。
なるほどですね、うん、なんか結構 あれですよね、ラジオ局とかそういうところが落語のを配信したりとかしてたのも多かったと思うんですけど、うん、なかなかあれじゃないですか、スポンサーつかなかったりとか続かなかったりして、うん、っていうのはよく聞いたことあるんですけれどもね。
ああ、うん、
なるほど、はい、
ね、
うん、うん、そうか、じゃあやっぱりそういう、ま、芸能人のやっているポッドキャストっていうのを、うん、からまあ入ったというか、
そうですね。
そんな感じだったんですね。
うん。あと、なんか英語のを聞いたりとか、はいはい、うん。あと、まあ、ダイエットのやつで、はいはいはい、あ、もう、民代終わっちゃいましたけど、ね、民代もそういうの引っ張って、はい、自分でなんか自分に合ったやつないかなと思って模索して、はいはい、選んだり探したりしてるって感じですかね。
なるほど。
ガナルさんはどういうのを聞いてらっしゃるんですか？
ですね、私は、まあ、聞き始めがですね、もうそんなに昔、実はそんなに昔ではなくて、
うん、
2010、ちょっと今 iTunes をざっと見てみたら、多分一番最初に聞き始めたのが2010年の9月、まあ、ぐらい、まあ、これちょうど3年前ぐらいですかね。
あ、じゃあ結構最近、
ね、うん、本当に結構最近ですよ。で、それまでずっとで、シャープの電子手帳ってザウルスってあったんですけど、それを使っていて、はい、で、それがちょっと壊れて、うん、で、iPod Touch を買って、
うん、
で、ポッドキャストを聞き始めたんですけれども、本当はずっと昔からその Apple 製品とかが好きで、ま、Mac とか、まあ、そういうようなのをずっと昔からやってたんですけど、ちょっと一時期、仕事の関係で Windows の方にやったりして、ちょっと Apple 製品から離れてた時期があって、で、その2010年にまあ、やむなく壊れちゃっ、使ってたのが壊れちゃ、ザウルスが壊れちゃったんで iPod Touch を買って、まあ、そこで、まあ、実はずっとポッドキャストって興味があったんですけど、なかなかきっかけがなくて、で、iPod Touch をもういいやと思って買ってですね、それからわーっと聞き始めて、うん、で、最初そういう意味では、だから、うん、Apple 関係のそういう技術系の番組を聞き出したんですね。Apple News ラジオワンボタンの声って、まあ、いうのが一番最初なんですけど、まあ、それを手始めに、うん、私はどっちかというと芸能人系のポッドキャストってほとんど聞いてなくて、
うんうんうん、
アマチュア、まあ私もそうなんですけど、アマチュアというか、一般の人がやっているポッドキャストをずっと聞いて、
うん、
主に聞いてた感じですね。
うん、
で、最初はその技術系のポッドキャスト、うん、特にアップル、まあ、ポッドキャスト自体がそのアップルの、ね、iTunes とかそういうのと密接に絡み合ってるんで、
うん、
どうしてもそのアップル系の番組、技術系っていうとアップル系の番組が多かったんですけれども、
うん、
まあ、それを片っ端から聞いてるような感じと、あと、クリラジって昔からすごく、うん、ポッドキャストの前からそのネットラジオをやっている、やっぱりアマチュアの、クリラジっていう集団、
うん、
山口の方でやってる集団があって、うん、まあ、そこのを軒並み聞いていたりとかっていうのを手始めに、片っ端からもうハマってハマって聞き出してですね、で途中ご推薦っていう番組、もうこれも100回を超えたあたりで終わってしまったんですけれども、
うん、
秋田の新馬さんっていう男性の方と、それから福井の文蔵さんっていう女性の方が、
うん、
やっぱりお互いすごいヘビーなポッドキャストリスナーだったんですけれども、うん、そのクリラジの中でそのご推薦っていう番組を始められて、
うんうん、
で、これってポッドキャスト、自分たちが聞いている中で面白いポッドキャストを毎週一個ずつ紹介していくっていう番組なんですね、
うんうんうん
うん、で、これから芋づる式にまたいろんなポッドキャストを聞き出して
はいはいはい、
気がついたらもう収集つかない状態になってたんですけれども
これも面白い、あれも面白い、
そうそうそうそう
でも聞く時間ないみたいな、
聞く時間がだんだんね、そういう風になくなってっていう感じで、 あれだったんで、もういっぱいいっぱいになっちゃってっていう感じで収拾つかなくなっちゃったんですけれども、まあそういうので、一時期4、50ぐらい週にダウンロードしてた番組を、今でもでも結構、まあ途中で終わったりする番組もあったりしたんで、まあそれでもね、今でも同じぐらいかな、なんか結構、3、40ぐらいはダウンロードしてるような感じになってますけれども、まあ、そんな感じでわーっと一時期増えて、で、そうこうしてるうちに、まあ、ちょっと私がよく話してた、空海 IT ニュースっていう番組であって、これが実は、島根県に、に住んでる、ポッドキャスターさんがやっていて、で、これをちょっと、Facebook の、知り合いの方から紹介していただいて、ガンちゃん、出雲出身だよねって、島根県でポッドキャストやってる人いるよっていう風に紹介してもらって、でその前全然知らなくて、実は。と思って聞き出したら、もうこれがまたハマってしまってですね。で、まあ、今に至ると。プラス、民代もやっぱり、第0回の頃から聞いてますね。みんなのダイエットも。もうちょっと終わってしまっちゃったんですよね。残念ながら終わってしまったんですけれども。これもたまたまパッとなんか始まりますっていうのが、これは半助さんがやっぱりポッドキャストのいくつか番組持っておられて、でそれを聞いてた中で、今度みんなのダイエットっていうのをやりますっていう告知があったりして、おっと聞いてみようと思って聞き始めて、まあ、これもこれでハマってしまってですね。
うん、そうだったんですね。
というのが大体今に至るという、私のポッドキャストの、まあ、リスナー歴というかですね。まあ、そんな感じですね。で、結局、勢い余ってポッドキャストを始めちゃったって話になってるわけですけれど。
結果始めちゃったっていう。
始めちゃったと。まあ、なんかやっぱりね、聞いてるだけだと、あれ、だんだんやっぱり自分でもやりたくなって、まあ始めちゃったっていうことなんですけれども、まあまあこれはこれでまた別の時にね、話はしたいなと思いますけど、リスナーとしてやっぱそういう感じで、猫好きさんとは違って逆に私ってほとんど芸能人の方がやってるっていうのはあんまり聞いてなくてっていうのは、まあその、ね、一般の人がやってる方のポッドキャストで実は時間がいっぱいいっぱいで聞く暇がなかったっていうのが正直なところなんですけれど。なんで珍しくそのね、芸能人の方がやってるポッドキャストってあまり実は聞いてなくて。で、最近ね、安住純一郎さんだっけ、
はい、
日曜天国っていうポッドキャストがあるんですけど、これはね、なんかちょっとなんかのきっかけで、あ、そうだ、竹内まりやさんが出るよって、やっぱ竹内まりやさんって、島根県出身なんですね。歌手の。
はい。
うん、出雲大社の向かいにある竹の家という旅館の娘なんですけれど。
あ、そうなんだ。
細かい話をすると旅館の娘なんですけれど。
ええー。
うん。なんで、まあ、その、竹内まりやさんが出るよっていうんで、安住純一郎さんのその日曜天国っていう、ポッドキャストがあるんですね。TBS ラジオをやってるやつのその前半部分。をポッドキャストでも流してるって、まあ、お試し版みたいな感じで流しているんですけど、うん、もうそれを聞き始め、もうこれもこれでなんか安住純一郎さん面白くて、今そのままずっと聞き続けてるような感じなんですけど、芸能人って言ったらちょっとまあ厳密には違うけど、聞いてるって今唯一はそれだけかな。まあそんな感じ、こんなで。まあでなおかさっき言った空海 IT ニュースが今はちょっとたまたまお盆休み、先週お盆休みで1週間休みだったんですけれども、普段は月曜から金曜日のウィークで毎日配信なんですよ、実は。
日々ですね。
日々毎日、土日を除いて毎日収録なんで、それが毎回1時間超えの番組がどんどん落ちてくるんで、もう最近はそれ聞くので精一杯みたいな感じになってますけども、本当にね、いやだからすごいなって思いつつ、
毎日はすごいですよね。
ですよね。一週間で私なんかヘトヘトになってるのに、なんかもういっぱいいっぱいなのに、毎日こ これもそれも1時間超えのを流すのかっていうのがすごいなと思ってやり始めてやっぱり改めて思いましたけどね、うん、自分で、
うんうんうん、
うんやり始めてから改めてもこれは大変だと思って、
うん、
すごいなと思ってますけどね、
うんうんうん
うん、まあそんな感じですね、
うん、
なるほどそっかやっぱり女性の方でポッドキャストって聞き始めるってなかなかあんまりないなと思ってたんですけどやっぱ お兄様があれだったんですね IT 系なので、まあ
うん、
その流れでっていうのはやっぱり猫好きさんの場合はあったっていうことだったんですね
そうですね、うん、と昔は、うん、多分それこそラジオの時代は、
はい、
私の方がすごいヘビーリスナーで、すごい毎日ラジオを聞いてたんで、
はいはいは
い、あのそういう聞くものが好きだったんですよね、なのでうんなんか教えてもらってからずっと聞いてますけどね
なるほど
うん
あのじゃあ新放送とかもガンガン聞かれてた
聞いてましたねなんか北海道だけでやってるラジオとかもあって、
はいはいはい、
なんかそれにハガキを送ったりとか、うん、なんかすごいしてましたね
あそうです
かはい
なんか読まれたこととかあります？その送ったハガキとか。
あ、そうです。あ、ありますあります。なんか高校の学祭やるから来てくださいねみたいな、
は
いはい、そういう告知をする番組で告知させてもらって、
は
い、なんかそのとエネルゲンっていう飲み物があるんですけど、
はいはいはいありますね。
それがワンカートン届きました。
おお。あ、その読まれたっていうだけで？
あ、そうそう、読まれたっていうだけで。
おー、すごいですね。
うん。
でもなんかやっぱりそういう読まれ、ラジオなんかも特にそうなんですけど、その、自分が出したハガキが読まれるってなんかめちゃくちゃ嬉しくないですか？
いや、めちゃめちゃ嬉しいんですよね、ほんと。すごいテンション上がるし、やっぱり。だからなんか。
そうなんですよね。
ねえ、私もそうやっていただいたね、やつとかも、なるべく逃さずに読もうと思ってますけど、ね、たまに、もし漏れてる方がいましたら、うん、私漏れてるよってちょっと宣告していただいたら、ね、また読ませていただくので。
そうですね。
はい、
一応ね、できるだけその、読み落としないようにと思って拾ってるつもりなんですけど、やっぱりね、ハッシュタグとか漏れるケースが、うん、よく聞くとなんかあの、ハッシュタグ拾えないっていうケースをよく聞いたりするので、
うんうんうんうん、
まあ、ぜひ、確実なのはメールいただくのが本当は一番確実だったり、それから、公式ホームページにコメントをつけてもらうと、
うん、
確実に残るので、
うんうんうん、そうですね。まあ、
もちろんツイッターの方も気楽に投稿していただきたいんですけれども、まあ、ぜひそういうふうなのをいただけると嬉しいかなと思いますね。
はい。ぜひぜひメールの方も。
そうですよね。
うん、
その空海 IT ニュースにハマった企画も実は私もそうで、ツイッターに聞いてます、ツイッターで聞いてますよって何気なく書いたんですよね。
うん、
いや実は同じ島根出身で懐かしいと思って聞いてますよって初めの頃に書いたら、それが次の日にいきなり読まれて、
うん、
で後で分かったのは、実はそのツイッターのコメントを全部読むっていうのはその空海 IT ニュースの、
うん、
エンディングの特徴だった。たんですけれども、それ知らずに舞い上がっちゃって、まあ、それからもうなんか投稿したら読まれる、投稿したら読まれるで、
うんうんうん、
それがその常連の第一歩だったんですけれども
、もうどっぷり常連ですよね。
もうどっぷりあり地獄のようにどっぷりハマり込んでましてですね、うん、でついには管理人まで始めちゃったみたいな落ちがつくんですけれども、まあそれはまた別の話なんですが、
うん。
うん、まあそんな感じでやっぱりなんか読まれると嬉しいですよね。
うん、そうですよね。やっぱちょっとでも自分送ったとか読まれるとすごく、そうそう、うん、嬉しい。
なのでまあぜひ気楽に書いていただければなと、できるだけ逃さず読んでいきたいなと思いますので。
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、という感じで、まあ私の方のポッドキャストリスナー。まあ、リスナー歴が中心なんですが、まあ、ポッドキャスナーを聞いてる方のお話をちょっと今週はしてみました。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。じゃあ次に、今週の成果発表のコーナーということで。
はい。
はい。 やってまいりました。
はい、やってまいりました。
猫好きさんの方からじゃあ今週の成果発表をまずしてみましょうか。
ちょっと、ね、このウキウキ声どうなるか。
お、
ね、
楽しみですね。
ちょっと、はい、
ちょっとじゃあまず例によって
例の、
はい、
はい、お願いします。
はい、
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 今週の体重は 79.6、
は
い、お、おすごい、下がった下がった、イエーイ。
2キロぐらい落ちました。
もしかして前回より。2キロぐらい落ちました。
前回80、確か 81.6 だったんですよね。
はい、はい、そうなんですよ。
やりましたね、2キロ。
やりました、本当に、はい、
すごいじゃないですか。
はい、じゃあ次に、続いて、はい、はい、体脂肪率、
はい、
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 41.6 なのでマイナス 0.7
な、 0.7、やりました。
やりました。
今週は全勝じゃないですか。
いや、もうすごい頑張りましたね。
頑張りましたね。
はい、今週は、うん、って言ってもそんなガンダルフさんに比べたらそんなもう豆みたいなもんなんですけど。
いやいやいやいやいや。
ウォーキングを3回と、
はい、3回、はい、
はい、プールを2回行きました。
やりましたね。
やりました。やっぱり、あの、あれですね、うん、なんか、毎日続けるのがいいですね。
はいはいはい、はい。
なんか、一日、ね、そう、うん、なんか、あ、あと、うんと、ライブに行ったりとかして、うん、なんか、3時間ぐらいずっとキャッキャキャッキャ騒いで、大声を出して歌ったり、キャッキャ踊ったりなどをするっていう運動も1回入っていて。う
ん、素晴らしい。
はい。で、そう、もう一回、あの、クラブに行ってきたんですよ。
うん。
で、クラブでめっちゃ踊ってきました。
はいはい。
ということで。はい。運動しました。毎日。
有酸素運動もバッチリですね、じゃあ。
はい、うん。なので、このまま下がっていけばと。まあまあ、来週上がるだろうな、ね、きっとな、う
ん。いやいやいやいや、だから動きましょうよ、来週。
そうですよね。
向けても。うん。
はい。
この調子でバリバリ行くと、バリバリ行くかもしれないですよ。
はい。はい、私の方はこんな感じでした。はい、ガンダルフさんの方は、は
い、私ですね。はい。じゃあちょっと、
はい。
は
い。じゃあ、
はい、まあ、じゃあ私の方なんですが、
はい。
ウォーキングは、7日中6回歩きました。
あ、すごーい。
7日中6回、そう、1日は寝坊してサボっちゃいましたけど、うんうんうん、6日間は毎朝30分ずつぐらい歩きました。
すごーい。だいたい30分、
うん、だいたい30分ぐらい。30分
だと何キロぐらいになります？
2.4 から6キロぐらいですね。2.4 キロから 2.6 キロの間ぐらい。
あ、じゃあ3キロ弱ぐらいですかね。
うん、3キロ弱ぐらいですね。
あんまでもそのぐらいですね。
で、夏休みだ、先週は夏休みだったので、プールは、うん、5回行きました。
すごーい !6 回に5回
そうですよ。
すごい。体重は？
で、プールは、1時間100円で1時間、1日あたり。うん、で、5回。うん、まあ、5時間ですね。
5時間ですね。
はい、で、体重は、1キロ落ちました、うん、1キロ。
おー、すごーい。
さすがに1キロ落ちましたね。
さすがにちょっと頑張りましたね、うん、運動。
頑張りました。うん。体脂肪率はね、なんかうちのってあんまり正確じゃないので、毎回、何にもしなくても 2、3% ずつ上下するんで、落ちたのか上がったのかよくわかんないんで、あんまり最近体脂肪率は測らないことにしてます。
うん。
なんで体重は一応1キロ落ちたので、
うん、
まあ、これは、一応プールの成果かなと。
そうですね、うん。やっぱりプールいいんですね、きっとね。
プールはいいですね。結構ね、25メーター、市民プールなんですけど、
うん。
25メーターを何本か泳ぎましたね。クロールで。もうマジクロールで泳ぎましたね。 ちっちゃな子はかき分けかき分け。
もう大の大人が、大の大人がかき分けかき分け。
かき分けかき分け。もうなんか、何こいつマジな問い入れるのみたいな視線を浴びつつ。
いいですね。そういうの私嫌いじゃないです。
もうマジで泳いでましたね。あとはまあ、ね、うん、ちょっと、25メーター泳いでは、あと25メーター戻りは歩いて戻るとか。
うんうんうん、う
ん。なんかそんなんで、もうひたすら1時間やってましたね。
やりましたか。
うん。なんで多分そのせいかだと思うんですけど、1キロ、ほぼ1キロ落ちましたね、体重が。
すごーい。うん、
まあいや、でも猫好きさんの2キロには負けちゃいますけどね。
いやいやいや、いや、なんか水分なんじゃないかっていうちょっと不安が出てきました、だんだん。うちの体重計も結構買って1年ぐらいで、自分では新しい方だとは思ってるんですけど、で、なんだろう、その当時そこそこ新しい最新なやつを買ったつもりなんですけど、体脂肪率が結構なんかあやふやなんですよね。うん、なんで、なるべく同じ時間には測ろうとは思ってますけど、はいはい、うん、朝と夜でも全然違いますね。
そうですよね。で、うん、あれなんですよね、やっぱりなんか別に何もしてないのに 2-3% 平気で違ったりするんで測るたびに。
ね、そうですよね。
うちの体重計は特にそうなんで、うん、一応タニタなんですけどね。
うんうん、あ、そう、うちもタニタ。
もう体重計なんですけれども、やっぱ足だけで測るやつなんで、なんか正確にやるのは本当は手で握ってやるとか、なんかそういうやつ、専用のやつがいいっては言うんですけれど、体重測ると同時に体脂肪も測るみたいなやつなんで、
うんうんうん、
まああんまり精度良くないのかなと。
ね、いや、どうなんですかね。実際変わってるんですかね。
よくわかりません。
ねえ。
まあ、そういうことで、今週はじゃあ、猫関さん、頑張りましたということで。うん、
はい。
ご褒美に食べちゃダメですよ。食べ放題とか。
ドキって。別に、冷たいジュースとか飲んでないんだからね、みたいな。
みたいな。
飲んじゃいましたね。
いやー、
まあ、なるべく控えなきゃですよね。うん。
そこそこにやって、まあ、ちゃんと動くということであれば、はい、それなりに下がるということでいいんじゃないですか。でも楽しみながら動いた方がいいですよね。
そうです ね。
クラブ行ったりとか、いろいろ織り混ぜながらやる方が効果が出ると。
そうですね。
ということで、はい。
はい。
ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はーい。
はい。ありがとうございます。パチパチパチパチパチ。
はい。
はい。次に、今週のいっぱいコーナー。
はい。
お便りが来ました。今週のいっぱいコーナー。来ました実は。
ついに来ました、
ついに来ました、スノーさん、
はい。
アースにお住まいのスノーさんから来ました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ早速読んでみますね。
はい。
はい、いつもお世話になってます。猫のしっぽ第5回配信聞きました。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。私の一杯、ハテナのコーナー宛ということで、僕はお酒は1年に1回飲む機会があるかないかなのですが、毎日飲むといえば自分で豆をひいてドリップしたコーヒーにスーパーカップチョコミントアイスを入れてコーヒーフロートにしたものです。
うーん、
いうのが
美味しそう、
まあ、今週の一杯コーナーにいただきました。
ほうほう、これってあれなんですかね、あったかいコーヒーに入れてるんですかね、それとも冷たいこうアイスにしてからアイス入れてるんですかね。
どうなんでしょう。ちょっとそこはまたじゃあスノーさんに。
ね、スノーさんどちらか教えてください。
なんとなくあったかいコーヒーにって感じもしないではないですかね。ひいた豆をドリップしてって書いてあるんで。
うんうんうんうん。
でもね、あれですよね、あったかいコーヒーだったらすぐ溶けちゃいますけどね。
そうそうそうそう。うんね、私、このメールを見て、うん、私もこれやってみたんですよ。
うん。
そしたら、私、ホットコーヒーかなと思って、これ、ホットコーヒーにやったら、うん、結構、即溶けました。
即溶けました。
即溶けました。でも、味はすごく美味しかったです。
うんうんうんうん。
うん、ちょっとミントの香りがして、スッとする感じで。
はいはい、あー、なるほどですね、
うん。
スーパーカップって、チョコミントって、
はい。
ね、まだちょっと私食べたことなくて、スーパーカップって普通のあのバニラみたいなのは食べたことあるんですけれど、割と美味しいなと思って食べてたんですが。
うん、あれのチョコミントバージョンがあるんですよ。
っていうのあるんですね。
はい。ま
あ、ちょっと今度じゃあ買って試してみよう、これ。
うん、試してみてください。すごい結構、ホットだけど、なんか、爽やかに飲めます、うん。チョコミントのミントが入ってるせいか。
おお、なるほど。う
ん、はい。
これはいいですね。私もね、あの、コーヒー大好きで、まあ、仕事の間って豆を引くってわけにいかないので、
さすがに。
単なるサラリーマンですから、好き勝手に、まあね、その豆をいきなり引いて、みたいなことはできないので、うんうん、あれなんですけれども、あの、某、ブルックスのあの、一杯18円のドリップ。
うん。
一回ごとにドリップするような
のがあるんですけれども。
うん。あの、あれをよく飲んでるんですけれどもね。ほんとコーヒー大好きで日に3杯4杯平気で飲むんですが、うん。ちょっとこれ試してみたいなと思いました。
うんうんうん。うん、そのドリップコーヒーに、エスプレッソにして、なんだっけ。ハーゲンダッツにかけても美味しいですよ。
お、
それ
はなかなかマニアックなあれですね。話が出ましたね。グルメじゃないですか。
あ、いえいえいえ、そんなことないです。それはさっきのなんかポッドキャストの話じゃないですけど、うん、あと、なんだっけ、バナナマンの設楽さんが、
はいはい、
あの、やってるって言ってて、
そういうのをやってるっていう
ね。はい。それも、はい、あの、真似してやってみたんですよね。うん、私、基本コーヒーちょっと苦手なんですけど、
はいはいはい。
あの、両方とも、その、スーパーカップの方も、ハーゲンダッツの方も、美味しくいただけました。
うん、あ、そうですか。
はい。
それは、逆、これとは、あの、さっきのソノさんのバージョンとは、逆で、
そうですね、
アイスにかける、コーヒーをかける。
そうそうそう。
って感じなんですね。あー、なるほどですね。
はい。
うん、それは、ハーゲンダッツじゃないとダメなんですか？
あ、うん、うん、それこそスーパーカップでもいいです。
別にスーパーカップでも大丈夫。
スーパーカップでもいいです。ハーゲンダッツの方が、ちょっとなんだろう、リッチな感じを楽しめます。おしゃれ感を楽しめます。
ちょっとおしゃれな感じかもしれないですね。
ちょっとおしゃれな感じ。ちょっと、なんか、マダムが遊びに来た時に、お菓子を出す時な感じで。
なるほど。
ちょっとおしゃれな感じ。
いい感じ、いい感じですね。
はい。
それも普通のコーヒーではなくて、濃いめのあれですよね。
うんうんうんうん。うん、そうですね。エスプレッソか。
エスプレッソって濃いめのやつをかけると。
うん、かけると、その渋みがまた大人な感じで。
ああ、なるほどですね。いいですね。はい。はい。ちょっと、それもじゃあちょっと試してみたいなと。ちなみに、じゃあ、猫好きさん、お家でエスプレッソとか入れられるんですか？エスプレッソマシンみたいなのがあって。
あ、私のうちのは、うん、出てこない。出てこないな。その、一杯ずつのやつじゃない、
なんかちっちゃなカップみたいなのをセットしてやるみたいなやつありますよね。
ありますよね。なんか、
なんだっけな、なんとかって
。粉を逆さまに入れて、ザッと粉が、そう、落ちて、うん、で、ボタン一つで、何種類かコーヒーが、はいはい、あって、みたいなやつで、うん、ちっちゃいカップのマークがあるんで、多分それがちょっとエスプレッソバージョンみたいなやつだと思うんで、
なるほど。
それを作ってやったんですよね。
うん、
あーって名前出てこない。
コーヒーメーカーが、コーヒーメーカーあるわけですね、そういう。
はい。はい、うん。そうですね。下降りたらわかるけど、いや、もうこの辺はちょっと聞いてください。はい、忘れちゃった。
うん。わかりました。
はい。こんな感じですね。
二人して健忘症状態なんですね、今日は。
二人チーンですよ。
出てこない、出てこない。
出てこない、出てこない。
ダメですね。
はい。
はい、わかりました。はい。
はい。
はい、ということで、今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
ソワさんありがとうございました。
はい、またね、ぜひこのコーヒーフロートはホットなのか、うん、アイスコーヒーなのかっていうのを教えていただきたい。
はい、ぜひぜひ。
はい、ぜひぜひ、またこっそり教えてください。
よろしくお願
いします。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、次に、いただいたコメントの紹介ということで、
はい、
続けていきたいと思います。
はい。
はい。で、まず、公式のウェブサイトというか、ブログの方にコメントをいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
こちらも初めてですね。
はい。
はい。まず、8月15日の木曜日にですね。
はい。
第4回の前編のブログに対して、芝二光さん、これ、実は岩成さんなんですけれども、というハンドルネーム、芝二光さんというハンドルネームでコメントをいただきました。
はい。
はい、早速読んでみますね。
はい。
いつも楽しく聞かせていただいてます。神話の国在住の芝二光と申します。
はい。
ガンダルフさんの読まれていた早川文庫、草原社文庫の SF やミステリーシリーズ、学生の頃、金額が若干高いので手にできなかった部分もありましたが、背表紙見るだけで見たくなるようなラインナップでしたね。
うん、
もしかしてローダンシリーズとかずっと読まれてたのかな、はてなと、
うん、
でついでに推薦図書を SF ではないんですが、欧米の小説でスーハリソン作のアリューシャン目視録、母なる大地、父なる空、将軍者ということで、これは氷河時代に生活する人々の物語ですが、壮大な自然とそこに生きていく人たちとがたっぷりの本です。学生時代この本を読んでずっと心の片隅にあるような本です、といただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でちなみにローダンシリーズずっと読まれてたのかなって、これが300冊だか400冊だぐらい今シリーズでずっと出てるんですけれども、
うんうん、
これ気がついた時には100巻を超えててもう諦めました最初からペリーローダンシリーズって言うんですけれども、これはもう、で気がついた時にはもう100巻を超えていて、もうこれ最初から読むの無理だなと思ってスキップしてます、まあ諦めました。
あ、じゃあ読んでない
と。読んでないです。残念ながら読んでないですね。
これってそのローダンシリーズっていうのは、
SF ですね。早川の文庫から出してる SF シリーズ。
主人公が一緒なんですか？
もともとはそのペリー・ローダンっていうのが主人公で、今どう、まあ読んでないから今どうなってるかわかんないんだけれども、数人の、これドイツの数人の作家がまあ順繰り書いてるような感じですかね。一人の人が書いてるわけではなくて。何人かの作家さんが、まあ、同じテーマで同じ主人公っていうか、まあ、同じ登場人物で背景を同じくして、まあ、交代で書いてるみたいな感じですね。
そうですよね。一人じゃそんな書ききれないですもんね。
で、アリューシャ黙示録の方はこれなんとなくタイトルは知ってたんですけれど、まだ実は読んでないですよね、ちょっとまだこれせっかく推薦いただいたんで、探してみて、
ね、読んでみたいですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、でそれから次に、もう一つ実はメッセージを、
はい、
ブログの方にいただいてまして、
はい、
19日の月曜日に第4回後編をお聞きになって、まあ、それに対してのコメントということで、和志さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンさん、猫好きさん、こんばんは。3ヶ月で5キロの減量に成功した報告をいたします。
お
ー、はい、来ました。早速来ましたよ。
すごいですね。
はい、で、もともと私の平均体重は67から68キログラムでしたが、およそ3ヶ月前までの3ヶ月間の中国出張の際に、とにかくバクバク食べまくり、4キロぐらい超えて帰国したというわけですと。
おー、お帰りなさい。
はい。で、帰国直後の体重は 71.5 キログラムでしたと。ですので、帰国後は自然と食が減り、かつての体を取り戻すためのダイエットにも励んでいるという次第ですと。ダイエットメニューは以下です。休日30分ぐらいジョギング&筋トレ。それから、スーパー銭湯や自宅での入浴を1時間で平均、まあ、これをやれば1時間で平均1キロぐらい減りますと。
だ
からスパ銭、これはスーパー銭湯のことですか、スパ銭の低温サウナ利用でさらに減量チャーと。
いやー、いいですね。
で、私がよく利用するのはここですということで、これは
貼っていただきましたね。
リンクを貼っていただいてますけど、花小金井の方のなんかね、スーパー銭湯ですかね、利用されてるよう です、うんうん、はい。で、夏の暑さも便乗し、多い時には1日3キロぐらい体重が上下しますと、
うん、
うん。最近は暑さのせいか食欲もなくなり、1週間晩ご飯にうどんを食べていたのが激減につながったと思いますと、
うん、
ちなみにソラムイエの体重報告は入浴後に測った数値なので、1日で一番少ない数値の報告になっていると思います。おまけにこの前お伝えした5キロ減量成功後にすぐ週末になってしまったので、飲み食いで2キロぐらい戻ってしまいました
、
うん、では良いダイエットということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
なるほどですね。
ねえ、うん、私もここに貼っていただいたこの温泉、
は
いはい、
うん、
私も行きたいなって前から思ってたんですけど、うん、なかなか行けてなかった温泉でしたね、うん、温泉とか スーパー銭湯、うん、
パーセントですね、
うん、私もすごい好きなんで今度行ってみたいと思います。
ぜひ、そうですね、はい、お近くにあればっていうことで、
はい、レポートしますね。
もし行かれたら、じゃあぜひレポートをお願いします、う
ん、はい、
うん、で、なるほど、やっぱり休日には30分ぐらいジョギング&筋トレと、やっぱ動いて ね、動いているわけですよね。
すごーい。
素晴らしいですね。やっぱりそれくらいしないとやっぱり減らないんだなって感じなんですね。
やっぱ筋トレかな
ー。
ね
え。まあ、筋トレもね、なるほどね。はい、
うん。うん。そう、でもそう、あの、1日で一番少ない数値の体重になってると思います。はいはい、って書いてたんですけど、
はい、
これ1日の中で一番体重が低いのは朝起きて、
うん、
トイレをした後が一番少ないらしいですよ、
うん、あ、そうなんですね。
うん、この間あのテレビで言ってました、先生が。
な
のでその先生があの正しければそうかもしれないですね。うん、う
ん、
でもまあ夜もね、
まあ、寝てる間も汗かいたりしますもんね。
うんうん
で、何も食べないんで、まあトイレに行って一番減ってる時っていうと、確かに朝ね、
うん、
起きた直後っていうのはいいかもしれないですね。
うん、うん、
なるほど。
あ、でもきっと毎日同じ時間に測ってるんですよね、多分お風呂後、
ね、う
ん、
まあそうですよね。まあだから大体一定の時に測ればっていうのは、それはそれでいいかもしれない
です ね。ですよね。うん。はい、いやー、いいなー。はい、私も頑張りましょう、うん。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。ということで、ブログの方にコメントをいただきました。はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、他のか、のリスナーさんもぜひ、どしどし、コメントいただければと思います、はい。
どしどし、どんどん。
はい、どんどんいただければ、どんどん読んでいきたいと思います。ということなんだけど、はい、読んじゃうとまた時間長くなっちゃうんですけど、まあ、そこはね、
ね、
いただくと嬉しいので、どんどん読んじゃおうと思います。はいはい。
ぜひ、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。で、次に、前回以降、ツイッターの方でいただいたコメントを読んでいきたいと思います。
はい。
はい。まず、ちょっとあの、12日の月曜日、ちょっと読み落としてたというか、ハッシュタグうまく拾えてなかったのを、ちょっと調べてみたらあったので、これ、リオさんと、お住まい不明のリオさんと、あと、三星さん、のお二人が、はい、第4回後編を12日の月曜日聞いていただいてました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それから、前回以降の、ということで、15日の木曜日にですね、千葉県にお住まいのルクールさんから聞いてます。ツイート読んでいただいてありがとうございます。ということと、はい、公式ホームページにメールアドレスを載せて、ツイッターからホームページメールみたいな流れになると送信しやすいです。アドレス入力の手抜きをしたいので、すぐふふということでいただきました。
うんうんうん。
うん、で、実はこれ早速、このご提案を採用させていただいて、ブログの方の左の方に、はい、メールはこちらっていうリンクを貼っつけちゃいました。で、そこを、ポチッとしていただければ、メーラーが立ち上がって、公式のメールアドレスの方にメールが送れるようになっていると思いますので、ぜひ、
うん、
試してみてください。
はい、よろしくお願いします、はい。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。で、次に、17日の土曜日にですね、信行長井さん、これは高崎、日本にお住まいの信行長井さん、これ長井先生ですね。
ね。
から、ガナオさんございます。で、ガナオさんの猫の尻尾の的確な配信ペースこそがお疲れ様です。わらということと、あと、毎週の収録編集配信は大変かと思いますが、楽しみしている方も多いようですし、ご無理のないペースで頑張ってくださいね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。それから、18日の日曜日、これ第5回の、前回分の前編を配信した日に、まず馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから、ガンダロさんおはようございます。本日休みで子供と出かける予定です。猫の尻尾ダウンロードしましたので、道中車内で聞かせてもらいます。ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
それから、住まい不明の、マーさんからおはようございます。では早速ダウンロードということで、SF 大会の名古屋大阪に参加しましたよということでいただきました。
うんうん、はい。
はい。これ、大根ですね。大阪だと大根っていう、まあ、コンっていうのはコンベンショナルのコンということで、うん、SF 大会は、まあそういうような形で、よく役をするんですけど、まあそういう SF 大会にも参加されてたと。いうことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
それから、次に静岡県御殿場市にお住まいの春さんから、ガンちゃんおはようございます。猫の尻尾拝聴させていただきます。お盆休みも今日で終わり、ちょっぴり憂鬱です。というふうにいただきました。そうですね。はい。
ありがとうございます、
は
い。
私もまだリハビリ中です。社会復帰の。
そうですね。
ね。もう一週間近く経つのに、まだまだね、なんか、夏休み気分が抜けなくて、仕事エンジンかかりません。いかんですね。ちょっと真面目にやらないとと思ってます。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。それから、かま市にお住まいの、BGM を担当していただいているレノさん。
はい。
から、はい。第5回前編を聞いていただいて、俺チーズ好き。というのと、あと、こちらでは、生き魚と読みますが、と。かつの魚と書いて、生き魚と読みますが。
あ、生き魚って言うんですね。うん、そうそう、この、はい、生き魚と書いて、北海道では、カツオと読むんですよ。カツオ
と
読む
ということですね。
あれ、私だけなのかな、ちょっと不安になってきたな。次回までに調べときます。
私もね、カツとはやっぱ読まなかった。生き魚とか。
うん、
ね、息づくりとかっていうような読み方をしてたんで、まあちょっと前にも言ったんですけれども。
ああ、
はい。で、続けて、グルメの話楽しかったということと、あとそれから私が、ルノさんのおうちの醤油も甘露って私が、聞いたら残念ながら聞いたことありません、わら、ということでいただきました。ということで、福岡の方ではあまり甘露は使ってなかったんじゃないかということですね。
残念。
はい、残念。はい。で、はい、次に同じ日に、静岡県静岡市にお住まいのドルビー空うどんさんから、第5回配信も前後半の分割配信とのこと、空海配信のない日月となるのでちょうどいいかなと思います。これから聞きます。感想はちょうどということでいただいて、続けて、まあ、聞いていただいた後にチーズについて、私はチーズ自体は大好きなのですが、料理に加えたらものは全くダメ。その料理自体が食べられなくなります。
ほうほうほう。
チーズとその食材の混ざり合った味と妙な匂いになるのが大嫌い。したがって小さい頃から洋食は苦手でした。と、私もガンちゃん同様子供舌なのかもしれません。ということでいただきました。
ほうほうほう。はい、また変わった、私たちと一緒な、うん、変わった舌の持ち主ですね。
そういうことですね。はい。で、生き魚に、かつする、まあ、生き魚についてということで、はい、静岡県の中部地方に住んでいる者にとっては、生しらすが最高の生き魚的存在です。
うんうん、
我々は、しらすがあればおかずは不要と言われるほどよく食べます。
お、
通常、釜揚げが主ですが、時々スーパーの店頭に生しらすが並ぶことがあり、この時は迷わず買うことにしています。
お
はい。ということで、いただきました。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
あと、ドリビーさんに、の最初の日月でちょうど良いかなっていうのに対して、うん、実は、狙ってましたと私が返すと、では今後日月配信でということで笑うというふうにまた返す。はい。まあ別に狙ってたわけじゃないんですけど、たまたま長くなっちゃったんで分けましたということなんですけれども、まあ、一応そういうことでした。うん、はい。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、お住まいが空欄の、不明のキックさんから、おはようございます。ヒマラヤの岩石爆笑ということで、 早速いただきました。はい。
お恥ずかしい、本当に。いえいえ、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、やっぱりそこは笑うところですよね。うん、はい、
そうですかね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それから、西所沢にお住まいの、まあ、先ほどの和志さんから、こんにちは、暑いですね。実家のにゃんこも、暑くてだるだるです。と。
うん。
いうことでいただきました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
はい、それから、足立区竹の塚のどこかにお住まいのウーさんから、いつものオープニング、第5回前編で、いつものオープニングな、やっぱり頑張ってしまわれたのですね、わらということで、まあこれ多分、前編、頑張ると長くなっちゃいますよっていうことが、頑張ってしまったということでいただきました。はい。
はい、ありがとうございます。
はい。それから、静岡県にお住まいの寺友かっこ GQ さんから、こんばんは、聞いてます。岩石わら出たということで、はい、ここも、はい、岩石の、に、つぼに積もっていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、喜んでいいのかな、
はい、
うん。
まあ、いいんじゃないですか。はい。
はい、ありがとうございます。はい、
その他、足立区にお住まいの白熊さんとか、名古屋大津が仕事場の、屋敷さんとか、大阪府にお住まいの大バカさん、それから飲み屋にお住まいのゆきほさん、それから東京国分寺にお住まいのガチンさん、それから、うん、アイコンを担当していただいているジャパンにお住まいのアレットさん、それから、うん、広島県廿日市市にお住まいのひろやんさん、
うん、
それから雲州平田駅にお住まいの、みっさん、それから、住所が不明の三星さん、それから、はい、埼玉にお住まいの青木さんというふうに、
はい、
お聞きいただいてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから、19日の月曜日ですね、第5回の後編を配信した、朝後編を配信した日に、はい、馬の群れる県にお住まいのイクラムさんから、第5回前編、この前行ったドイツ村クローネンベルグで食べたソーセージ美味しかったですよ。ガンダガさんの言う爆弾は爆笑しました。まさに爆弾、ガン、カッコ、エン、バイドラクエということで、爆笑していただきました。はい。
はい、ありがとうございます。はい、ます。
それから第5回後編を同じく聞いていただいて、リスナーのツイッターコメントの紹介は、ゆるい感じで良いと思います。これをやるとどうしても前後編になりそうですね。私は歓迎と、うん。本の話第2弾、電子書籍編を楽しみしてます。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
そうですね、電子書籍の話もちょっとそのうちしてみたいなと思ってます。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。それから次に、武蔵にお住まいの野良重さんから第5回前編を聞いていただいて、拝聴中、さつま揚げを食べるときはこの醤油美味しいですよ。ちなみに、キッコーマンも売ってますと。
ああ、そうなんですね。
ってことなんですね。さつま揚げに合うと。
あ、合いそう、確かに。
でも甘い感じの醤油なんですよね。
そう、甘い感じの醤油だけど、
うん、
いや、
味が濃いから。
絶対合います。うんうんうん。
合う。なるほどです。ちょっと試してみたいけど、まず缶を買わなきゃいけないですよね。
そこですね。
そこですね。
そこですね、
はい、
まず。
はい。まずそこですね。はい。はい、それから、同じくのらしげさんが、第5回後編を聞いていただいて、2001夜物語、うちにもあったな、星野氏の作品ですよね、ということでいただきました。はい、そうですね。星野さんの作品ですね。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次に19日、同じく19日でいただいたのがアレットさん、
はい、
アイコンとかデザイン担当していただいているアレットさんから、はい、猫好きさん記録更新中やるねリステンナウということで第5回後編を聞いていただきました
はい、はい、何の記録私更新してるんですか
何でしょうねで、続けて、ガンちゃんはガンマ GTP 好評なりかリステンナウということで、多分それぞれのコーナーについて
、はい、
お聞きいただいてね、いただいたんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、第5回の。あ、そういうことか、うん。はい、更新してます。更新してます。
両方ともね。
はい。
猫好きさんは更新してるし、私はまあ、 ね、お酒ばかり飲んでるからガンマ GTP 好評なりかということでいただきました
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから次に、飲み屋にお住まいのユキホアットマーク金箔中さんから、おはようございます。私はチーズが大好きなのでガンさんと楽しく飲めない危機がわらということでいただきましたいやいや、だから私はお酒と一緒に食べるチーズは大丈夫ですから。
うんうんうん、酒が入ってれば何でも、うん、
まだね、お酒
いけちゃう
好むチーズだったら、一緒に食べるチーズだったら大丈夫なんで、ね、多分大丈夫、楽しく飲めると思いますよ。
そうですね、
はい、ということでいただきました、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
はい、それから次に岐阜にお住まいのカニクマさんから、第5回前編、私も生もの苦手ですということでいただきました。
おー、生もの苦手ですか。
やってなかったらね、いらっしゃいましたね。まあそうですね、ちょっとね、生臭いってね、うちの嫁も言ってますけど、うん、そういう匂いが全然ダメだっていう人もやっぱりいますからね。
ね、そうですね、じゃあ、うん、焼いて食べてください、ね、
焼いたり煮たりで、はい、食べてください。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。それから次に、足立区竹の塚のどこかにお住まいのウーさんから、第5回後編拝聴しました。もはや前後編がデフォでいいのではということでいただきました。いやいやいや、頑張りますよ。なんとか。一本になるように頑張りますよ。はい、今回ダメかもしれないけど、はい、今回も。
今回もちょっとどうですか ね、うん。
ちょっと編集してみないとわかんないですけど、なんとなく。ダメな予感が半分ぐらいしてます
私もしてます。
はい
、はい、ありがとうございま す、はい、います。
それから、静岡県静岡市にお住まいのドルビーサラウドンさんから、第5回後編をお聞きいただいて、食べ放題よりは美味しいもの当然高いをちょっぴりの方が良くないはてな。で、若い頃はピザ、うん、焼肉などによく行きましたが、ここ20年は全く行ってません。
うんうん、
私は体質的にアルコールはダメなたちです。酔って飲める方が羨ましいと。長時間の電車移動などでは、弁当を食べながらビールで一杯、一眠りすれば目的地ですもんね。と、うん、私は弁当を食べたらもっぱら、読書ですので、結構時間が長く感じます。というふうにいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
私も最近出張は減ったんですけれど、以前ね、ちょっと遠くの方に新幹線とかで日帰り出張なんか行くときは、もう帰りは必ず駅弁と、つまみとビールでしたね。
うん、悪くなっちゃうないですか、電車で飲み。はい、電車で飲み食いすると、悪くなっちゃいませんか、うん、
いやいやいや、電車は私大丈夫ですから。
ああ、そっかそっか。
うん。電車は大丈夫なんですよ。よっぽど疲れてるとき以外は、もう本当必ず帰りは缶ビール買って、
うんうんうん、
ね、おつまみ買ってとか駅弁買って、でそれで食べて飲んで、で一眠りしてって、うん、もう本当にここに書いてある通りですね、ドルビーさん書かれてる通りで、一眠りしてもう目的に着いちゃうと。
でもお酒飲むとなんか気が付いたら終点とかってないですか。
いや、大体でもあれじゃないですか、新幹線と終点東京とかに、
あ、そっかそ
っ
か。
で、終点で終わりっていうケースが多かったんで、出張の時は。
あ、そっか。新幹線なんですもんね。私、普通の電車で終わりにかかってるのかと思ってました。
普通の電車だと、とんでもない時、ところまで行っちゃったりってよくありましたけど。はっと気がつくと、もうね、上りがなくなって帰れないっていうのも、うん、それはもう多々、そういう失敗が
多々ありました。
多々ありましたが。
はい、あの頃。
ね、
はい、
あれですよね、その電車に乗った、ね、ビールとかを食べながら、なんか弁当食べながらって言うと、やっぱり出張帰りっていうケースが多かったので、普通の電車でなかなかね、ビールを飲んで飲み食いっていうのは、普通の電車だとなかなかできないじゃないですか。
ああ、そう考えてみればそうですね。
まあ本当にね、特急とか新幹線とか、なんか旅行とかそういう出張とかの時ぐらいしかないので、
うんうんうん、
うん、まあそうするとあんまり乗り過ごすことはないのかなと、
ああそ
ういうことですね、はい、
うんうんうん、
まあちょっとこれはね、はい、まあそうですね、別にね、そのお酒が飲めるから偉いわけでもなんでもなくて飲めないな飲めない方がいいような気はしないではないんですが、
いやでも お酒飲める楽しみを知ってるのはやっぱりいいんじゃないですか。
そうですよね。
うん、
まあまあね、逆に私全然タバコは吸えないので、まあ、タバコ吸う人から見ると楽しみがないねって言われちゃうんだけれども、うん、まあ本当にそういう意味では、ね、いろいろ嗜好品っていうのはあるので、
うん、
人それぞれ楽しめればなっていう、
うん、そうですね。
ですね。ドルビーさん確かタバコもダメっておっしゃってるんであれなんですけど、まあ逆にそういう意味ではそれ以外のところで楽しみがあるっていうことでいいのかなと思いますけれども、うん、はい。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次に西所沢にお住まいの和志さんからこんばんは。Cさんにコメント書かせていただきましたよ。ということで、先ほどの、ブログの方にコメントいただいた、減量方法ということで、いただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。それから次に名古屋大津の、仕事場にお住まいの八七さんから、まあ、仕事場にお住まいってことはないんですけど、
はい、
大津が仕事場っていうことだと、いうことだと思うんですが、はい、第5回の前編と後編を風呂上がりに拝聴させていただいてます。最近回ってる寿司しか食べに行ってないなということで、汗ということでいただきました。
うん、
私も回ってる寿司しか最近行ったことないですね。
いや、私もそうですね。
回ってない寿司って、びっくり寿司っていうのが近くに実はあって、たりして、でそこは結構回ってないんですけど安く食べられると、
うんうんうんうん、
回転寿司並みに食べられるっていうびっくり寿司っていうのには回ってない お寿司屋さんでずっと以前に行ったことあるんです。最近ほとんどもう回ってるお寿司屋さんしか行かない
です、ね、いや私もそうですね、なんだかんだ言って、うん、回ってるのだと私は銚子寿司さんっていうところが好きですね、はい、
あ、そうですか、
はい、すごい、スウェーデン産の、あら、ノルウェー産のサーモンがすごく有名みたいで、うん、はいはい、すごく美味しいです。
銚子寿司。
はい、銚子寿司。千葉の銚子ですね。
千葉市の銚子。あ、はい、千葉の銚子の銚子寿司さんってことですね。
はい。
なるほど。
もしよかったら皆さん行ってください。
ちょっとね、近くにあれば行ってみたいですけど、うん、なんかなさそうだな。ちょっと調べてみますね。はい。ありがとうございます。うん、
はい。
はい。そして、19日なんですが、第5回後編を、中所が梅野美穂さん、それから静岡県お住まいの寺友、かっこ GQ さん、それから、アメリカ中西部にお住まいのメグ、9月28日、レースホーキュアさん、
はい、
それから、大阪府にお住まいの大バカさん、それから、東京にお住まいのパッパラバナシス、パラパナシさん、ということで、聞いていただいてます。はい、それから、はい。はい、ありがとうございます。はい、それから第4回の前編を、岐阜市にお住まいのエアさんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。は
い。で、そして明けて20日の水曜日なんですが、
はい。
はい。オレゴン、ポートランドにお住まいのオレゴンおばばさんから、言葉が足りませんでした。ケンタッキーフライドチキンの店のことは KFC と言います、
うん、
名前が長いものからアルファベット3文字に変わったのはフライドイコール油の揚げ物のイメージが悪いからと聞きました、
うんうんうん、
そして近所でも3軒ほどあった KFC は閉店しましたということで、あらあら、みんな閉めちゃったと、
あらあらあら、
あ、よっぽどなんか揚げ物が、その、敬遠されちゃったってことなんですかね。
なんですかね、ダイエット志向に今、もう、向こうも変わってきてるってことなんですかね。
変わってきてるってことなんじゃないですかね。
うん、うん、うん。
うん。
ああ、そうなんですね。
ということで、いただきました。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
それから次に、パパラパナシさん、東京にお住まいのパパラパナシさんから、はい、早々仕事しながら聞きました。だんだん会話が滑らかになって楽しさアップしてきました。新コーナーも楽しみです。といただきました。
はい、ありがとうございます。は
い、
ありがとうございます。
いやいや、まだまだぎこちないと思います、私は。全然滑らかじゃないです。カクカクですけど。滑らかになったというふうに言っていただいて、まあ、嬉しいんですが、はい、まだ全然やっぱり慣れない。ですね、うん、
そうですね、
結構
編集、
は はい、これからですよね、うん、なんか編集でかなりごまかしてる部分もあるんですけれども、はい、できるだけね編集せずにスムーズに話せるようになれる日を夢見て頑張りたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
あだかがく見守っててください。
はい、
お願いします。
お願いします。
それでさえも今、はい、感じましたし今、はい、お願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次に、愛知県春日井市、名古屋の北の方にお住まいの山本さんからおはようございます。遅ればせながら猫の尻尾聞き始めましたということでいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
でそれから、お住まい不明のおかんさんからおはようございます。2日かけて猫の尻尾を聞きました。通勤時間に癒されてますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
2日もかかってしまいましてすいません。やっぱり分割して長かったですよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、こんな喋りでも癒されるんでしょうかって本当に不安になるんですが、
まあ、言っていただけるんで ね、言っていただいてますけどね、
はい、
私たちそんなに癒しキャラなのかといつも疑問になりながら、
ね、そうですよね、本当にそう思いながら、はい、まあ、言っていただいてるんで調子に乗ってまたまた喋、
はい、
りたいと思うんですけれども、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
それから次に彦根アット滋賀にお住まいのコレキンさんから、
はい、
第5回前後編を聞いていただいて、勝つってこっちでも言うけどな、はい、その代わりに少し高いと。
うんうんうん。
うん、それから。
勝つ、いますよね。
うん、ああ、うんうんうんうん。ですね。うんうんうんうん。で、それから、海のものはアマジオ、山のものは岩塩が良いと聞きますが、いかがでしょうっていうふうにいただきました。おー、なるほど。
2ですね。
おー、なんかすごいですね。おーおー、2ですね。いいですね。確かに甘、うん、うん、はい。
やってみよう。
うん。甘塩って海の水をね、天日に干して作る。ね、甘塩ですよね、うん。だから海のものに合うと。うん、で、岩塩はまあ山でのものが、まあね、ヒマラヤの岩石じゃない、岩塩は山で取れるということで、
うん、
まあ山のものがいいということなんですかね。なるほどですね。なんかね、素晴らしいですね。
うんうんうん。知らなかった、うん。
ということは、じゃあ、今度からですね、猫好きさんは、
うん、
塩レモンをするときは、うん、甘塩でやった方がいいかもしれないですね。
ああ、そっか、ね。ちょっと、うん、やってみますね。うん、うん、やってみる。近々。うん、ちょっと、課題ですね、またね。
ね。
はい。
宿題でやってみてください。
はーい。
はい。
メールありがとうございました。
ありがとうございました。はい。それから先ほどの、愛知県春日井市名古屋の北にお住まいの山本さんから、一之助さんおはりです。猫の尻尾、まだ最初の方を聞き出したところですが、癒し系ですね。と、やっぱり癒し系というふうにいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。調子乗っちゃいます。
はい、
ありがとうございます。
調子乗っちゃいます。はい、ありがとうございます。調子乗っちゃいます。はい。で、それに対して、千葉県にお住まいの一之助菊さんが、まだ形が出来上がっていない期待と心配の半々な、段階だと思います。わらと。番組の成長が味わえますから、早く一緒に同時進行を楽しみましょうね、といただきました。
はい。ありがとうございます。
すいませんね、心配をおかけしまして。まだ全然形になってないんで、確かにおっしゃる通りで、試行錯誤で頑張ってますけれども、うん、まあ、ぜひ、いろいろアドバイスとか、ね、
うん、
一緒に楽しんでいただければ。
はい。嬉しいですね。
嬉しいと思います。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい、
それから、メグ、9月28日、レースフォーキュアさん、アメリカの中西部にお住まいのメグさんからいただきました。はい、おはようございます。猫の尻尾第5回、猫好きさんとガノルさんの心地よい会話でリラックスしました。いただきました。
はい、ありがとうございます。
ま, またまたなんか、ね、コメントいいコメントいただいて、調子に乗っちゃう、まあ、ますます、ね、調子に乗っちゃいますけど、本当にリラックスできますかね、こんな。喋りで。
ね
と思っちゃいますが。はい、ありがとうございます。嬉しいです。
ありがとうございます。はい、
それから、静岡ジャパンにお住まいの紅白さんから、ね、猫の尻尾第5回後編聞いていただいて、ニコロビンは中の人ね、わら、ということで、ニコロビンの中の人がお祭りの、 頼朝行列のアナウンスに来たんですよ、わら、ということで。着ぐるみかと思ったら、やっぱ中の人が声、アナウンスということでいらっしゃったってことなんですね。ニコロビンの声優さん、声優さんですよね。
うん、来たってこと、はい、いらっしゃったことですよね。
ね、なるほど。そういうことだったんですね。はい、ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
頼朝行列っていうのがあったんですね。そっちの静岡の方では。
うん、
お祭りでって書いてありますね。はい、うん。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、次に、お住まい不明のピンジャさんから、5前、今木、拝聴しました。リクエストにお答えいただきありがとうございました。お二人と共通点が見つかりました。自分の神さんは猫好きさんと同じ札幌出身ですが、ガンダムさんの奥さんと同じで刺身が食べられません。
おぉ。
うん。そして自分は猫好きさんとガンダムさんと同じで刺身好きですと。
ああ、なるほど。いいですね。うん、きっと札幌出身の奥さんってことは結構、あ、出てこない、うまく。
はい、
現実主義者なんですかね。
現実主義さ。
はい、なんか北海道の女性はなんか都道府県の中で一番現実主義者だって、
はいはい、
あのアンケートがあるみたいですよ、はい、なので、うん、現実主義者なのかもしれないですね、
うん
うん、
現実主義者
現実主義者
あんまり
夢を見ないというか
夢を見ないというかそのあれなんですね、あの
そうですね、例えば女の子が「うん、あ手寒い」とかって言うじゃないですか、
うんうん、
で北海道の女の子は「いやいやいや服着ようよ」みたいなそういうなんかスパンと言ってしまう感じっていうのかなそういう、はい、
冷めた感じっていう感じが
そうですね、あの朝で言えばそういう感じですねはい、
なるほど。服着ようよと。まあ、それはそうですもんね。
そうです。もうなんか、もうなんかこういうのなんか寒いから温めて、みたいな、そういうのはないってことですね。うん、
ありえないと。うん、
はい。
服着サバサバ、サバサバしちゃってるわけですね。
サバサバ系ですね、北海道の女子は。
あらららそうですか。はい、じゃあ、猫好きさんもサバサバしてると。
あ、私すごいサバサバですね。はい。なので、ね、奥様どうかまた教えてください。
はい。
よろしくお願いします、
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。で、明けて21日の水曜日にですね、大阪あたりにお住まいの米津さんからおはぴょん。こちらはずっと出勤でする。わら。で、なかなか暑さに勝てませぬと。配信ありがとうございます、うん。体調管理しっかりと無理せず続けてくだされ。ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね。夏バテしないようにね、体調管理しっかりして。頑張りたいですね。
ね、そうですね、うん、本当に皆さんも暑いですよね、きっと、
うん。なかなかね、なんか涼しくならないですよ。ちょっと今日は涼しかったかなと思ったんですけど、やっぱり昼間蒸し暑かったりして。
いやー、
なかなかあれですよね。
皆さんもお体には気をつけて。は
い、そうですね。
はい。
はい、体調崩されないように、体調管理しっかりとしてくださいということで、はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
はい、次に福岡県田川市あるいは九州の山の中にお住まいのタトマックさんから、いただきました、第5回の前編を聞いてチーズ嫌いの違いが分かりませんわらわらわらとい
やいやいや、変わってなかった感じですかね、
まあ、やっぱりそうですか、私も分かりません何が好きで何が同じチーズで何が好きで何が嫌いかっていうのはねえ分かる、まあ前にもちょっと言ったんですけど、プロセスチーズってやっぱり匂い、まあそもそも匂いと、チーズの匂いと、それから、はい、食感ですよね。消しゴムをなんか、ってか石鹸をかじってるようなあの食感がやっぱりダメですよね。
ああ。
思い返してみれば、やっぱその辺がダメなんですね。うん、その代わり、ね、ブルーチーズとか、チーズの匂いがしなくて、カビの匂いがするブルーチーズとか、
うん、
食感がもうちょっと柔らかいナチュラルチーズとかは大丈夫ですと。ピザも食感が柔らかいピザは大丈夫ですと。
うん、
特にピザはタバスコをかけて食べるんで、チーズの味が、ほうほう、味とか匂いがあまりしない、消えると。
喧嘩チーズ嫌いってことじゃないですか。
そういうことですか、やっぱり。
そういうことになっちゃいます、
ね、やっぱりそういうことなんですね。まあよくわかりませんけど、まあそういうことなんですね、きっとね、
はい。私たちもあまりわかってない感じなので。
わかって
ないと。はい。ありがとうございました。
で、それから続けて、タトマックさんから、九州の醤油ですが、
はい、
普通の醤油と刺身醤油2つ家にありますよ、と、SA 九州人よりということと、それから、そういえばケンタッキーフライドチキンの呼び方ですが、僕は KFC とかケンタと呼んでました。と、
うんうん、
で、この前とある福岡県人がケンチキと呼んでいるのを情報を得ました。うん、来ました、またケンチキ。来ましたよ。
いやいやいや。日本人の方もいらっしゃるんですね。
いや、んなことはないですって。ケンチキが普通ですって。
いやいやいや、いやまたまた。
だって、オレゴンさんも言ってたじゃないですか。フライドっていうのは避けられるんで、フライドを抜いた剣とチキですよ。う
ん、あ、
だから剣チキなんですよ。ううと、無理やり、
理屈をつけてみ
ます。はめ込む的。
そうなんですね。
もうこれからやっぱり剣チキ流行らせましょう。
そうですね。ねじゃあ、わかりました。
揚げ物の、
揚げ物。言います、剣チキって。
きっとオレゴンでも剣チキってね、言ってもらえれば全然問題なかったかもしれないですよね。フライドがないと。ということで、オレゴンでもぜひ、建築を入らせていただきたいと。そうしたら、また復活するかもしれないと。
そうそうですよね。
はい、
うん。
ですよね。建築ですよ、
やっぱり。無理やりが過ぎますね、ちょっとね。
やっぱり。
いや、そこがいいと思います。
そこがいいところ。はい。
はい。
といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。それから、住所が不明の、テレゾーさん。ソラウンクラスターのテレゾーさんから、はい、第4回前編を仕事中に拝聴、ガンさんの名前の起源がメモメモということでいただきました。うんうん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それから、京都府、市京都府 JP に、お住まいの稲荷大黒さんから、こんばんは、宮崎の刺身醤油は本当甘かったです。ということでいただきました。うん、やっぱり甘いんですね。
うんうん、甘いですね。
今度ちょっと試してみようかな。はい。やっぱり今度これは何としても手に入れないといかんですね。缶の。
うん。
うん、
皆さんもぜひ、はい、試してみてください、はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
それから、第5回の後編を白くまさん、足立区にお住まいの白くまさんが聞いていただいてました。ありがとうございます。
はーい。
はい。それから最後に、22日の木曜日ですね。横浜市にお住まいの沢田健一さんから、5回前後半、拝聴と。ガンさん、梅酒嫌いは酒飲みの証拠。飲むために運動継続イコール私と同じと。今週は某局24時間テレビの森三中の大島、映像を見ると痩せてました。ランの成功を祈ります。と。いうことで、やっぱり痩せ、ちゃんと痩せられたんですね、大島さん
って、
ね。
そうなんですよ。だいぶ痩せられたんですよね。本当。私より今スリムになってます。
あ、そうですか。
はい。あ、でも、いや、はい、言い訳ですけど、見た目は私の方がちょっと痩せて見えます。
うん。
うんうんうん。けど、体重は私の方があります。
うん、ああ、そうですか。いや、でもね、そうなんだよね。猫好きさんと割と痩せて見える。ような気がしますよ。
うん、本当ですか、
うん、と思いますよ。
いやいや、今ちょっとにやけてあったものとかでもしたったら。
いや。
ありがとうございます。ね、
前にオフ会でお会いした時って、確かにもうちょっと痩せた感じで見えたんで、はい、ね。
そうですね、うん。うん。その時は本当にもうちょっと痩せてたんですよ。
うん。あら、で、その後私が会ってない間にちょっと膨れちゃいました？
膨れましたね。ちょっと空気入れちゃいました。
入れちゃいましたか。
空気入れちゃいました。早く空気抜かないと。
ね、後ろのチャック緩めて、ちょっと空気抜かないとダメですよね。
いや、本当にですよ。もう皮も伸びちゃいますからね。早めに痩せないとね。
そうですよね。そうですよね。はい。ということで、収録までにいただいたコメントは以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
本当にね、たくさん、コメントいただいて、もう本当に嬉しいですね。なんか、うん、聞くと全然、ね、ポッドキャストで配信した当初って何にも反応がなくてっていう話をよく聞くんですけど、これだけたくさんもう、コメントいただいて、本当に嬉しい限りで、 ですので、皆様のおかげでこの番組は成り立っておりますと。
はい。
ということで、今後ともぜひ、ね、コメントをどしどしお寄せいただけるように。
はい。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
ブログのページの方にもメールのリンクも貼っ付けましたんで、サクッと押していただければ、はい、サクッとメールも送れますから。
そうです。皆さんもちょちょっとやったらもうちょちょっとできますから。本当、皆さんもぜひぜひよろしくお願いいたします。
ツイッターでもブログでのコメントでもメールでも何でもいいので何かいただければ嬉しいかなと思います。
はい。
それから、スノーさんのように今週の一杯というね、コーナーとか、いろんなコーナーでメールもね、うん、コメントも募集してますんで、はい、ぜひぜひ。
はい。
昨日、そうですね、うん。お酒のことでもいいんですし、昨日向いたところから、コメントいただければ嬉しいかなと思います。
はい。
ということで、今回も、短くしようと思って、ついつい長くなってしまった、猫の尻尾ですが、そろそろ締めたいと思います。
はい。
また編集して前後編になったらごめんなさい。と、今から先に謝っちゃおう。
はい。
もしね、1時間前後ぐらいになりそうだったら、できるだけ1本で出すようにしますけれども、うん、あんまり長くなりすぎるようだと、やっぱちょっと2本に分けて、前後編に分けて配信したいと思いますので、ご了承ください。
はい。
ということで、第6回猫の尻尾、ポッドキャスト、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、また次回も聞いてくださいね。
はい。ということで、失礼します。
はーい、失礼します。
はーい。猫のしっぽ。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。お聞き苦しい点など、多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望をツイッター、メールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントは、@キャッツテールポッドキャスト。オフィシャルメールアドレスは、キャッツテールポッドキャスト@gmail.com。オフィシャルウェブサイトは、http://catstalepodcast.caesar.net キャッツテールポッドキャストのスペルは catstailpodcast です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。